どうぞご着席ください。ただいまから詩編29編1節から11節を通して主の声と題して西村牧師に聖書からメッセージをしていただきます。
おはようございます。今日は29編なんですけれども、最近浅間山がですね、噴火の一歩手前というところで煙を上げているわけです。警戒レベルが3に上がりましたけれども、日本には世界のその活火山の10分の1が日本にあるわけですから、大変火山が多い割にはですね、中国四国には目立った火山がないんですね。非常に恵まれた場所だなと思います。地震もあまりないですね。私が東京にいると、東京は常に震度3ぐらいの地震がしょっちゅうありますから、何の珍しくもないんですね。でもそのためにやっぱり怖いですよ。あ、もうすぐ関東、これから関東大震災かもしれないって毎回思うんですけども、大体3で終わるんです。壁南にいた時は東海大地震がいつ来るかわからないって思いながら、ほとんどあまり大きな地震はなかったですね。で、この辺りはですね、台風もよくそれますので、秋はですね、いつも子供たちと共にテレビを見ながら、明日はもしかすると学校が休みになるかもしれないって思うんですけれども、ほとんどならないですね。悔しい思いをしながら6時のニュースを見て学校へ行くというのが、秋、今回もそうでしたね。でも本当に災害で大変な方たちを見れば、いかにそれが恵まれたことかと思うんですけれども、私がその壁内にいた時には伊勢湾台風の話をよく聞きました。それはですね、非常に驚くべきことがいっぱい。私がいつも毎週土曜日に家庭集会してたんですけども、その土曜日の夜に集まるご家庭の家の前のその海岸というか河口というかですね、そこに台風の次の日にはおびただしい遺体が流れ着いてたっていうんです。それを子供ながらに私はそれを見たっていうんですね。もっと早く逃げればいいのにって私は思うんですけども、でも彼らのあの人たちの話を聞いたらびっくりします。突然大きな水がドアを突き破って家に押し寄せてくるわけですよ。ご飯を食べている最中ですよ。そしてもう1分も2分もかからないうちにその水かさは天井に達して、天井を自力で打ち破った人だけが屋根に登って助かってるんですよ。目の前で子供が死に、ご主人だけが屋根に登って、奥様はそこで亡くなっていくというのを、あの伊勢湾台風の経験者の多くの方たちが経験しているんです。そんな自然の力というものを私はもう想像もできないですよね。台風が来ればいいのになんて、よくも抜け抜けとそんなこと思うなといつも私は自分で思うんです。インドネシアで津波が起こった時にも、珍しくあの津波が映像化されまして、驚くべき速さです。津波の恐ろしさというものは言葉では聞いていましたけれども、あれほどの速さかと思いましたね。とても逃げられるものではありません。逃げればいいんだなんてそんなもんじゃないですね。あの都会の中で徹底的に計算し尽くされたコンクリートで設計された川に、予想もつかないような水が流れ込んできて、子供たちが、命が奪われるということがありました。そういう人間のこの、なんていうか、計算をはるかに上回るようなスピードを持ってますね、自然というものは。普通私たちはそれを経験することも想像することもないですね。イスラエル地方では乾季と雨季というのがありまして、 今はだいたい、おそらくもうそろたつ雨季になるんです。それで春が終わりますと、今度は寒気に入りますと雨が全く降らなくなる。そうしますと川はですね、水が流れなくなるんですね。和地と言いまして、でその平べったい川底にベドウィンの人たちがテントを建てるわけです。ところが真夏の真っ青な天気の時に、遥か上流の数十キロ、まあ、あるいは100キロも離れた場所で雨が降ったものが、全く水が吸い込まれることなく巨大な鉄砲水となって押し寄せてくる。そうやってベドウィンの方が今も犠牲になることがあるわけです。この詩編の中に出てくる主の声は水の上にあり、栄光の神は雷鳴を響かせる、主は大水の上にいますとかね、十節の大洪水の時に御座につかれたという、この水というのは自然の雄大さを歌っている歌だと私は思えない。国破れて山狩りみたいなですね、そういう自然の美しさじゃなくて、むしろその水が自分に襲ってくる、そういう恐怖というものをこの詩編の作者の人たちはいつも考えてたと思うんですね。まあ私たちあまりそういうことが、これだけ治水事業がさ、しっかりとされている場所に生きていればですね、あまり経験しないかもしれません。私碧南にいた時だったと思いますけれども、奥町の名前を初めてそこでテレビに見たことがあるんです。ダーッとこう水がですね、まあダダダダダダダダダってヘリコプターからですね、浸水している奥町ですとか言ってですね、へえ、奥町ってどこだろうななんて思いながらですね、大変だななんて思いながら、まさかその辺りに住むとは私も思いませんでした。でもね、そういうもんだと思いますね。みんなそうだと思います、ね、危ないなんて思いながら生きてないです。それでも東京は水に非常に弱い都市ですよ。皆さんあまり知らないかもしれませんけれども、地下鉄が山のようにあり、山のようにって山っていうかモグラの穴のようになってますから、雨に弱いんです。滝のように雨が流れてくるんですよ。あれは怖いですよ本当に。それで電車止まるんですから、本当に冠水で電車が止まってしまうということはよくあるんです。それはもう東京は想定外の鉄砲水がよく起こるんです。あんなもうアスファルトですから。私も一度碧南で冠水という言葉はの意味がよく知らなかったんですね。で家を出て左側を出るときにいつも冠水注意って書いてあったので、なんだかよく分からなかったんですけども、それで雨が降ったときにお誕生日のちょっと花を持ってきたいなと思うところがあって、夜に台風っていうか水がものすごい降ってるときにパーッと出てたんです。右へは行けばよかったんです。左へ曲がっていったらですね、だんだんだんだん水が増えてきて、本当に数百メートルのところであっという間に水が車体の半分ぐらいのところまで来ちゃって動けなくなっちゃったんですね。あれは怖かったですね。濁流のように水が押し寄せてくるわけですよ。もう今までの川が普通の濁流ですからね。そして稲刈りの時期でしたから、こんな稲の束がダーッて流れてきて、私のちっちゃい軽のバンにぶつかるわけです。ガーンガーンって、もう窓ドアとか開けたら水がドーンってくるんじゃないかと思って、もう怖かったですね。まあ、1時間ぐらいでしたけどね。そんなこともありました。冠水ってこういうことなんて初めて知りましたけれども、知った時は遅かったですね。でもまあさーっと水引いて教会の人に引っ張っていってもらってですね、まあ事なきを得ましたけれども、それからこの7節に主の声は火の炎をひらめかせる。自然界の炎って一体何だろうか。これは明らかに山火事ですよ。オーストラリアの山火事の大惨事はおそらく200名を超えるんじゃないかと私は思います。町全体がまあそれに近いだけ消滅しているわけですから、亡くなられている数がもっと増えていくんじゃないか。 早く山火事だったらもっと早く逃げればいいのに、いや避難勧告が遅れたんだとか、いろいろな情報があります。でもどちらにしてもあの数百度の熱風が一瞬にして山から降りてくる、駆け巡るという経験をおそらくほとんど知らないと思いますね。40度にもなれば、気温が40度になればですね、湿度はものすごく低くなりますよ。飽和水蒸気の関係でカラカラです。もうそれは一つのガスと同じですよね。そこに数百度の熱風が来たらどんな状態になるか、あっという間に物は燃えていくでしょう。そこに強風のものすごいこう酸素が入れば、一瞬ですよ。それも一瞬で人々は亡くなられた。子供も大人も車の中で焼け焦げていくんです。人間が逃げることのできる最速のスピードを上回る勢いです。それが自然ですよ。自然の力は確かに恐ろしいですけども、力だけだったら逃げればいいんですが、自然の恐ろしさはその力だけでなくて速さにあるんです。逃げ切れない速さです。いやそんな逃げればいいじゃないかって、1991年だったと思いますけども、長崎県の雲仙普賢岳が大噴火を起こしたときに43名の方が亡くなられています。ほとんどの方が報道関係者と火山学者、しかしですね、消防関係の避難をするために警備をしていた方も亡くなられています。まあ、このことについてはさまざまな議論があるんですけども、でもそこで初めて映像化された驚くべきものは火砕流です。時速100キロを超える高温のガスと溶岩石がですね襲ってくる。時速100キロというのは1分間で 1.7 キロです。約2キロだと思ってください。消し小山で噴火があったらここへ来るのに1分かかんないんですよ。岡山で噴火があったらここへ来るのに5分かからないんです。5分でどれだけ逃げれると思いますか。皆さん全速力で5分走ってみてください。5分で何キロ走れますか。一生懸命ものすごく訓練された人が どのぐらいで走れると思いますか。5分で。したことないですよ。まあ私たち普段走り慣れてない人たちは200メーターぐらいでもう動けなくなるんじゃないですか。5分の命ですよ。岡山でですよ、あの天満屋あたりで大爆発が起こって火砕流がぶっ飛んできたらもうそれで終わりです。逃げればいいじゃない。そういう速さです。誰もそんなところに、自分たちのところに火砕流が流れてくるなんて夢にも思ってないからいたんです。火山学者の方も大変有名な方ですけれども、それは世界中の火山の映像を撮り続けて世界的に有名な学者です。ご夫妻で、その同じ年にピナツボ山の噴火の映像を撮った方ですよ。その方が5月だったと思いますけども、その雲仙普賢岳の火砕流に飲み込まれていくわけです。2005年にその映像が見つかって公開されましたけれども、対岸の火事という言葉がありますよね。川の向こう岸の火事はこちらまで燃え移らないから安心していられる、自分に関係がなくて痛くも痒くないことの例えというふうに言われます。普通は対岸の火事なんですよ、ニュースも。でもひとたび私たちが自然の力の前に立たされたときには もはや逃げられないんです。あんなに遠くだから大丈夫だ、無理です。一度自然の力に向かい合ってしまった時にはその対岸は消えて私たちのところに襲ってくる。そういう対岸を川を越えてやってくるのが自然の力だと思います。そういうふうに考えればこの詩編の29編に出てくるこの自然の脅威というか力というものは私たちのこの毎日対岸の火事だなんて思って見ているいろんなことが実際に自分に襲ってくるような人生の経験に移し替え重ねられると思うんです。単に自然災害の問題ではなくなる。この底なしの大不況の中で私たちが経験していることはまさにそういうことです。今回の経済的な大不況はその特徴はスピードにあります。2004年までは驚異的な右肩上がりだったんです。あまり実感がないかもしれませんけども、それはおそらくバブル期を超える経済成長だったんです。2004年までは。そこから少しずつ下がっていく。で、サブプライムローンっていう非常に複雑な言葉を言われてもよくわからなかった。それが私に一体何の関係があるだろうかと思っていました。リーマンブラザーズなんて一体何の話か全然わからない時代に。でもリーマンブラザーズの問題っていうのはもうすでに数ヶ月前からニューズウィークなんかで特集が組まれたの。いかに危ないかってことが読んでました、私も。そして多くの経済学者はあのリーマンブラザーズの破綻があった後もリーマンブラザーズの破綻の影響はアメリカ経済の中にそれほど大きくないだろうという綿密な計算の上に成り立つ理論を持ったんです。しかし実態は違ったんです。いまだにそれを言っている人たちは経済学者の中に多いですけども、とんでもない話です。彼らの計算をはるかに超える力が世界を襲ってるんです。その正体を突き止めることはほとんど不可能だと思います。ものすごい速さでこの半年のうちに日本の経済は世界の経済はリーマンブラザーズで何なんて言ってる人たちが仕事がなくなっていくわけですよ。 LINE が止まってしまっているわけです。私たちはそれを毎日のように経験しなきゃいけなくなりました。不況なんて大変だねなんて思ってたのは半年前の話です。100年に一度なんて100年前の話なんて誰も知らないのにそんなこと言ってますよ。つまり今まで経験したことのないことが今起こってるってことです。100年前のことじゃないですよ。これは経験したことがないことです。つまり1929年の大恐慌なんかとは比べ物にならないことが今起きているってことです。その力の前に私たちは飲み込まれていく。まだまだ続いてますよ。今もの小学生、中学生、高校生、大学生はこれから大変な時代に入っていくわけです。これはみんなのお父さんやお母さん、あるいはおじいちゃんやおばあちゃんが経験したことのない時代に入るということです。今のおじいちゃんやおばあちゃんの中で戦争を経験してない方は多いですから、日本の底そこを知らないです。高度成長で。今のお父さんやお母さんは少なくとも好きなだけご飯を食べれて、好きなだけ欲しいものを買い揃えられて、好きなだけ遊ぶことのできた世代ですよ。みんなのお父さんやお母さんは。そのお父さんやお母さんが聞いたことも見たことも考えたこともないような時代がこれから今の小中学生、高校生を迎えるんです。それはお父さんやお母さん分かんないから のんきですよ。どうにかなると思ってます。若いおじいちゃんやおばあちゃんも同じです。なんとかなるんじゃないか思ってます。でも確実にそうじゃない方向へ動いてると思いますね。これからの時代に何を身につけていったら生きていく力が、どういう力が必要なのかということを真剣に考える大人はこの世界に非常に少ないと思います。何とかなると思っていますか。自分の経験がないですから。だから小中学生高校生のみんなはよっぽどお父さんやお母さんの言うことなんかに当てにしてたらダメです。大人の言うことなんか当てにしてたらダメです。本当にこれから厳しい時代になるってことを覚悟していかないと大変だと思いますね。少なくとも今の教育はそういう危機感がないです。いまだにどこの大学へ行ったら一番いいかなんてことを考えている時代です。もうフランスや先進国で高学歴の人たちです。今日本で言えば早稲田や慶応ぐらいのレベルの人たちが職がなくなってるんです。ヨーロッパでもアジアでもそうです。そりゃ彼らは優秀ですよ。ものすごい優秀な人たちがビルの掃除をしたりしなきゃいけない時代です。確実にそういう時代が日本にもやってくるような時代に、何を自分は持ってなきゃ生きていかないといけない、生きていけるのかということをやはり考えていかないといけないんです。自分たちの受けてきた常識が通用しなくなっていく時代がやってくるんです。で、この鬱積したような状況の中で、私はこの詩編の29編の中に出てくるこの主の声というのは非常に重要な声だと思うんです。それはなぜかというと、この水の上にあり、主の声は威厳があり力があり、杉の木を、巨大な杉の木を引き裂き、レバノンのヤウスとシルヨンという巨大な山脈を動かすことができ、そしてあの人間を飲み込むような山火事でさえ、その主の声はそれの上にあり、巨大な地震を呼び起こすようなものの上に主の声はある。つまり私たちを飲み込むようなその驚異的な力の上に主の声は響き渡っているということなんです。大森林を裸、目近に海の苦しみを作成、大森林を裸にするというのは、これはおそらく四季の移り変わりを動かしていく力です。自然を動かしていく力、私たちはなんとなく自然という、自然というのは自分でなんかこう動いていくみたいに考えますよね。それは東洋的な思想なんです。私たちはもうその思想がありますから、自然といったときに自分で勝手に動いていくと思うんです。ところがユダヤ・キリスト教の伝統には自然という考え方はないんです。1分1秒でもこの天地を作られた創造主がこの世界を作り続けているというのがユダヤ・キリスト教のこの聖書を基盤にした世界観なんです。ネイティブな日本人には何もそんな感覚ないですよね。もちろんこの詩編の作者は神様の声を聞いたわけじゃないですよ。洪水よこれみたいな声が聞こえて、これ書いてるわけじゃないんです。これは自然のとか災害の恐ろしさを見ながら、詩人の感性で書いたわけですよ。こ この上に神様の力があるんだって彼は何かでひらめいて、その信仰をここに書き留めていくわけです。しかしこの詩人の感性というか信仰が本当だ、そのことが現実になっていくんです。本当にこの主の声を聞いた人がいるんです。この詩人が聞くことのできなかったけれども、主の声を聞いた人がいる。それはこの詩編の作者よりもはるかに400年も500年も後、私たちから見れば2000年前にガリラヤ湖の漁師がそれを聞いたんです。マルコの福音書の4章の35節から4章の35節。さてその日のこと、夕方になってイエスは弟子たちに、さあ向こう岸へ渡ろうと言われた。そこで弟子たちは群衆を後に残し、船に乗っておられるままでイエスを連れした。他の船もイエスについていった。すると激しい突風が起こり、船は波をかぶって水でいっぱいになった。ところがイエスだけは友の方で枕をして眠っておられた。弟子たちはイエスを起こしていった。先生、私たちが溺れて死にそうでも何とも思われないのですか？イエス様の弟子たちのほとんどはガリラヤの漁師です。昨日昼前にですね、ちょっと漁師のテレビをちょっと見たんですね。マグロ漁の、すっごいなと思いましたね。もう思わず見入ってしまいましたけれども、それでですね、やっぱり漁師の人たちというのは15歳ぐらいからみんな船に乗るんです。漁師歴でちゃんと逆算すればみんな15、6歳からです。みんなそういうところに入って船に乗り続けて、そしてお父さんからたくさんの先輩たちから波の動きから、もう全て海に関するありとあらゆることを叩き込まれていくわけですよ。もうね、そんなフィッシングなんて世界じゃないですね。本当にものすごい職業だと思いました。いや、本当に生きがいにするだけの価値のある、すごい凄まじい仕事だなと思いましたね。それは1年や2年で身につくような仕事だとは思えませんでした。ああいう人たちの力によって今日もお魚食べてるんだなと思うの、なんかもったいないような気もしましたけれども、ガリラヤ湖の漁師たちも同じです。大きな湖です。向こう岸は全く見えませんから、嵐もありますし、大変なこうことを経験しなければならない。でこのガリラヤ湖というのはこうすり鉢のようになってますから、周りが山に囲まれて、時々こう雨とは関係なく、天気に関係なく、風がくるくるくるっと回るんです。そのくるくるっと回った風がものすごいこう波を起こしまして、怪物が出たというふうにこう人々はその当時呼んでたんですけども、そういうものに出会ったらまず命はない。もう彼らの木でできた船は粉々に砕かれていくわけです。おそらくこのペテロをはじめとしたガリラヤ湖の漁師たちはそうやって粉々に砕け散った友達の船を見て、多くの仲間を失ってきたと思うんです。だからそういうことが起こらないよ、起こらないよ、細心の注意を払って、おそらく彼らはいつも出てった。ところがこの暴風に飲み込まれたんです。もはや逃げることはできないですよ。プロ中のプロが自分は死ぬと覚悟する瞬間です。それは私たちが、あ、もしかすると死ぬとかじゃないんです。 100% 死ぬと覚悟せざるを得ないような自然の力、もう逃げられない。その時イエス様は寝てたんです。彼らはイエス様に、なんでこんな時に寝てるんだってこう起こす。そして彼らは考えたこともないような情景というか場面に遭遇することになるわけです。39節、イエスは起き上がって風を叱りつけ、湖に黙れ、沈まれと言われた。 すると風はやみ、大なぎになった。イエスは彼らに言われた。どうしてそんなに怖がるのです。信仰がないのはどうしたことです。彼らは大きな恐怖に包まれて互いに言った。風や湖までは言うことを聞くとは、一体この方はどういう方なのだろう。この風や湖までは言うことを聞くとは、いや当たり前だなと思われるかもしれません。これは詩編を読んだことのない私たち日本人の感性なんです。当時もヘブル語とかアラム語やギリシャ語で詩編の29編なんてのは暗唱している彼らです。実はもう一つの詩編が実はこのマルコの福音書にはかぶさってるんですけども、でもこの詩編の29編も彼らは知っていたはずです。風や湖までが言うことを聞くとは、一体この方はどういう方だろう。それはこの詩編の29編を思い浮かべながら、あの詩編の水の上にある響いたあの主の声、レバノン杉を引き裂くような風を収めるような主の声、山を映すような主の声、あの巨大な炎を自由自在に動かすことのできる主の声を語ることのできる方が今自分の目の前にいるんじゃないかってことです。彼らの驚きは、すごいとかじゃないんですよ。これは明らかに詩編を読んでる人の驚きなんです。それはただイエス様ってすごいとかじゃなくて、そうじゃなかったらどうして彼らは大きな恐怖に包まれるのかってことです。いやすごいとかじゃないんですよ。恐ろしかったんです。この恐怖に包まれるということは、これは聖書の中では一つの原則があるんです。神様の前に出た時の人間の反応なんです。つまり自分たちは今いるのは、この方はイエス様だけれども、あの詩編の29編の主の声を私たちは聞いてるんじゃないかっていう直感です。恐ろしい方の前に今自分はいるんじゃないか。復活されたイエス様が今日も生きて私たちと共にいるというのは、この弟子たちと同じなんです。私たちも自然災害だけでない、こういった災害とも言えるような中で、イエス様が一緒にいるということの意味をこの聖書から学びたいと思うんです。イエス様のこの巨大な力を持って、詩編に戻りますけれども、この方が私たちと一緒にいたら何をしてくださるのか、ここが詩編の一番重要なところです。29編の一番重要なところは11節です。主はご自身の民に力をお与えになる。この力というのはあの力ですよ。湖を一瞬にして大なぎにした力です。そんな力を私にくれるんだろうか。私たちが逃げることのできないような時代の力の上に響かせることのできる力をイエス様が持っているからこそ、イエス様だけが私たちに力をくださる、この方だけが私たちに力をくださる方なんだということです。新約聖書ではイエス様のことを主というふうに呼ぶんです。キュリオスと。それはこの旧約聖書に出てくるヤーウェイと言われている、主と呼ばれている方とイエス様は同じ力を持っているということを表すからです。この 経済の社会の力に翻弄されている私たちに、この力の上にイエス様はいて、私たちに力を与えてくださるためによみがえって共にいてくださるんだ。私たちは潰されたままでない、流されたままでない。そこで私を動かして、人を動かして、社会を動かす、そういう力を与えてくださる。気休めではないんです。大不況なんかぶっ飛ばせみたいなですね、そういうマスコミの、クリスチャンのマスコミみたいなのがありますけども、そんなふうに大不況をですねぶっ飛ばせないですよ。それはクリスチャンの人たちが集まってえいえいおーみたいな風にして気休めでしょ。そんなのは帰ったら待ってるのは仕事が半分に減らされ、手当が減らされていく、契約を切られていく、賞与はカットされていく、そういう現実を私たちは遥かに遠い人たちの話だと思ったのが信じられない話で私たちに襲ってきたんです。何の準備もないや、子供たちも私たちもライフスタイルを変える暇がないほど、この半年でライフスタイルなんて変えられないでしょ。相変わらず携帯は1万円2万円3万円と使い続けてるんじゃないですか。子供たちは親がもうそれほどまでにギリギリの生活をしなければならない状況に来ているのにもかかわらず2万円も3万円もパケットを使い続けているでしょ。何にも変わってないんです。変える暇もないぐらい一家団らんの中にあの大洪水が押し寄せてきているんです。あっという間にそこに濁流に飲み込まれようとしているわけですよ。そういう時代の中で主の力と主の声というのが、私たちはじゃあ何の力を与えられるのかということです。生きる力というのは、こういう時代に生きる力というのは、自分にはできることがあるということを見出す力だと思う。自分にはこれがまだできるということを見出せる力。だって自分にできることがなかったら生きる力が湧いてこないでしょ。あ、自分にはこれをやろうっていうことがあるからそこに力が出るんです。やることがあるかどうかって大切です。人間にとってそれは明日を決めますよ。どんどん仕事がなくなっていく中で、ああ自分はもう何もないと思う人と、あ、これがまだできると思う人、それはどういうものかわからない。それは一人一人違います。それは犬の散歩かもしれません。食器洗いかもしれません。あるいはその会社の中で一番嫌がられるような仕事が回ってくるのかもしれない。ただの掃除かもしれない。誰も行きたくない場所に行かされることかもしれません。家族に胸を張れないようなことを家でやらなければいけないのかもしれない。そう思うのか、それが今自分に与えられたものだと確信してそこに全力を打ち込んでいくことができる人になれるのかどうか、人間はそこで変わると思うんです。何をしたって同じ人間ですよ。同じようにご飯食べて次の日起きるんです。その時人間としての輝きはやってる仕事の質じゃなくて、そこに打ち込む人間としての輝きが重要だと思うんです。 れはやりたくない、これはやりたくない、そういうのは外国の人にやってもらえばいいんだ。日本はそうやってどんどんどんどん大切な仕事をどんどん投げ捨てていますよ。で、何をしているのか、仕事もしない、いや、そういう仕事だったらやりたくないと言って、そういう構造がある。若い人たちも同じです。どんな仕事でも与えられたら打ち込んでやっていくような人にならない限り、これからの時代で生きていくことはできないと私は思っています。それは私はもう中学生や高校生に、青年たちにもう繰り返し繰り返し言い続けてきたことです。そうやってそこに神様が与えてくださる力というものがあると思うんです。そこで生きていくことができるかどうか、これが主が与えてくださる、この翻弄されそうな私たちに与えてくださる力だと思います。よし、これをやろうって思って、お前そんなことしか、そんなことやってまでって言われながらその仕事をやり続ける人、平安を持ってご自身の民に祝福される。いや、神様に祝福されるんだからガッポガッポお金が儲かるのか、そんな甘い話はないんです。毎日毎日の中でそうやって自分のやれることを見出していくことができる中に、神様の平安と祝福が与えられる。それをやり続けていく中で、私たちは自分の人生を大きく動かす力を与えられていくと思うんです。人生は必ずこの神様の力によって動いていきます。小さいものに忠実であれというのはそういうことです。神様の力は必ず私たちを動かします。それを、そして私たちが動かされながら、私たちが社会を動かすことができるようになるんです。この力を与えようとイエス様は来てくださったんですね。この力を持って生きていくように、私たちがこの災害とも思われるような状況の中で、なおどのように生きていくのか、神様の力がですね、私たちを本当に生かしてくださるんだ。それだったらどんなことでもチャレンジしていこうって祈って、そこに神様の答えがあるかどうかをしっかりと見極めて踏ん張っていく、そういう中で私たちはこの時代に翻弄されないで生きていく、本当に主の民としての生き方というものを私たちは共にですね、作り上げていくことができるんじゃないかと思うんです。その招きを一人一人私たちはいただいているんじゃないかなと思います。お祈りいたします。主なる神様、世界も日本も危機的な状況にありますが、それを認めたくないような時代の中に、非常なアンバランスの中に私たちはいます。もはや日本という国は世界で最も負債の大きな国として、世界の評価も下がりつつある中で、いつその信用が破綻するのかという危機感も、対岸の話ではなくなりました。どうかそういう中で私たちはどのように 自分の人生を組み立てていったらいいのか、どうかそれでもなお私たちに力を与え続けてくださる方がおられるということをどうか信じて、また私たちも今週もどのような一週間が待っているか分かりませんけれども、それを本当にいつも引き受けて進んでいくことができますように導いてください。イエス様のお名前によってお願いいたします。